それでは今日はですね、黙示録の19章になります。黙示録19章ですね。でここでのテーマは栄光を受ける再臨イエス、栄光を受ける再臨イエスということですね。とうとう黙示録のクライマックスに入ります。でこれから読む箇所ですね、ハレルヤっていう言葉がですね何度も何度も出てくる箇所 で皆さんもよく曲は聞いたらすぐ分かるですね、あのヘンデルのメサイアですね、ハレルヤですね。まさにそこのところをですね今日は学んでいきます。まあ、あのヘンデルのメサイアもですね、実は今日あのメッセージを準備しながらそれを CD にかけながらあの準備してたんですけれども、でもやっぱりここでのですね情景はもっともっとこの素晴らしいこの神様のへの賛美がですね滞っているということを思いました。それではですね早速一節読んでみたいと思いますけれども、この後私は天に大群衆の大きい声のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、救い、栄光、力は我らの神のもの。神の裁きは真実で正しいからである。神は不貧困によって地を汚した大淫婦を裁き、ご自分のしもべたちの地の報復を彼女にされたからである。この前とこのもっと前だから前回と前々回の時に私たちがこの大淫婦バビロンについて見てきたわけですけれども、この大淫婦のバビロンがずっとこの世界が始まった時から神様にとは違うですね、この神様に反抗するこの世の制度をこの表していたんだということを見ていきましたけれども、その大淫婦がですね今このイエス様によって滅ぼされたわけなんです、裁かれたわけなんですね。この前そのところを見てきました。このバビロンがですね打ち倒されてもはやなくなって消え失せてしまうっていうところを読んでですね、それでこの一節のところでこの後って言ってですね、天国で大群衆がこの大きな声で叫んでいるわけです。この大群衆というのがで観覧時代にイエス様を信じてそして殉教した生徒たちのことですね。彼らがですね神様が正しい裁きを行ってくださったということを本当に喜んでもうこう歓喜しているっていうんですか、歓声を上げているわけですね。ちょうどこのサッカーの試合でどちらかが勝った時にですねものすごい勢いで歓声の声を上げれると同じようにですね今神様に対して歓声の声を上げているわけなんです。でここで、2節ですけれども、神の裁きは真実で正しいからであるという言葉があります。でここは16章とかにもですね、何回か出てきたこの言葉でありますけれども、神の裁きがですね真実で正しいということが書かれていました。で私たちは真実で正しい裁きっていうのをますます見ない時代の中に生きているわけですよね。例えばここに日本の最高裁判所は真実で正しい裁きを行うっていうふうに言ったらですね、誰もが10人のうち10人がですねそんなことはないというふうに言うわけですよね。で、この私たちの世界の中でこう教科書のようにですね正しいこの政治が行われているとか経済が営まれているとかそういうことはないで、この裏で本当に汚い争いがまたそのお金をですねこの蓄積させていく、この富を蓄積させていくというようなことがこの行われているわけですね。ますます今起こっている世界がですね本当に自分のこれ正しいなって思うことではないことでこの動いていってるわけなんです。でそういうことを思うとですね本当に神がいるのかっていうふうに神に挑戦をする人がいる一方ですね、私たちが知らなければいけないのは必ず私たちがこれは正しくて真実な裁きなんだということを本当にそういうことを言うことができる裁きをですね 神様が行ってくださるんだということですね。でここで神の裁きは真実で正しいとありました。そして3節に彼らは再び言った、ハレルヤ、彼女の煙は永遠に立ち上る。この永遠にと書いてあるように、もう立て直されることがない、回復することがないということで、この前も18章のところですね、この引き薄のような石をですね海に投げ入れて、都バビロンはこのように激しく打ち倒されて、もはやなくなって消え失せてしまう、もはやこれは再建されることがないということで、それで永遠に立ち上るんだということが今ここに書かれているわけですね。で聖書の中に永遠の死について書かれています。14章にも書かれていたんですが、獣の刻印を受けて獣の像を拝む者たちが地獄ですね、火と硫黄の池に投げ込まれて、昼も夜も常しえまで苦しむ、そしてその煙が永遠にまで立ち上るんだというふうに書いてありました。セカンドチャンスはないわけなんですね。神様は忍耐深くて情け深い神で、今は恵みの時代です、恵みの時です。ですから本当にこの悪いことを行って神様に背を向けている人たちに対しても救いの御手を差し伸ばしておられるわけなんですけれども、けれどもずっとそのままでいるということではないということを私たちは学びました。そしてその期限が来た時に、その定められた時が来た時に、もう後戻りはできない、永遠の死を、この苦しみを受けることになるんだということですね。そして4節を見てください。すると24人の長老と4つの生き物はひれ伏し、御座についておられる神を拝んで、アーメン、ハレルヤと言った。24人の長老と4つの生き物、何度も何度も出てきました。黙示録の4章からですね、父なる神の御座のところにこのいて礼拝を行っているのが、この仕事になっているですね、この天的な存在でありますけれども、ここでアーメン、だからここで天の大群衆が言った言葉がですね、このアーメン、このアーメンという言葉はその通りですという意味ですね。だから私たちがお祈りをするときに、終わったらアーメンと言ったら、その人が祈ったことがその通りだということ で彼らもその通りだ、アーメンで、ハレルヤとあります。これハレルヤ、私たちよく聞きますけど、これヘブル語なんですね、ギリシャ語ではありません。でも、まあ、この箇所でハレルヤという言葉が出てますけれども、これは、神をあなたを賛美しますという意味ですね。そして5節、また御座から声が出ていった、すべての神のしもべたち、小さいものも大きいものも、神を恐れかしこむ者たちを、我らの神を賛美せよ。今天の大群衆がですね、神に賛美を捧げたわけですけれど、今度はですね、御座のところから、すべての神のしもべたちですから、この御使いも含めてですね、そしてこの教会の人たち、あと旧約の聖徒たち、すべての人たち、神を恐れかしこむ人たちも共にですね、我らの神を賛美せよと言ってるわけですね。もうここで、分かりますか、一気にですね、もう至る所でこう賛美の声がこの今天国でですね、聞こえているようになっているわけですね。でこのようにバビロンが裁かれたことを賛美して、その後にですね、続けて賛美なんですけれども、子羊の婚姻という言葉が出てきます。このことについて賛美を始めます。また私は大群衆の声、大水の音、激しい雷鳴のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、万物の支配者である我らの神である主は王となられた。大群衆の声の他にですね、大水の音、激しい雷鳴のようなもの、これはケルビムとか、この御使いが動いている音ですね。ですから御使いとともに大群衆、この観覧時代で殉教した人たちが今このようにしてハレルヤというふうに呼んでいる この叫んでいるわけなんですね。そして7節をご覧ください。私たちは喜び楽しみ神を褒めたたえよう。子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意ができたのだから。ようやく教会の姿が再び現れました。黙示録の2章と3章に対して7つの教会へのイエス様のメッセージがあった後で、4章5章天における光景があったんですね。そこで、この天に引き上げられた教会が神様を賛美している場面が出てきました。それから、大観覧の時代の中に入っていってですね、その時からこの教会という言葉はもう出てこなかったんです。天に住むものっていうのは出てきましたから、もしかしたらその中にあの教会があったと思うんですけれども、まあ、でもそれ以外はですね、もう全て出てこなかった。で今ここでですね、花嫁が用意ができたんだと言っているわけなんです。私たちの教会が花嫁として今この呼ばれているわけですね。そして子羊というのはもちろんイエス様のことです。イエス様が花婿で、そして教会が花嫁なわけですね。イエス様との結婚式を今天国においてこの挙げるという、そのような場面になっているわけなんです。教会がキリストの花嫁ということが他にも書いてありますね。他の箇所にも書いてあります。例えば第2コリントの11章の2節にこう書いてあります。私はあなた方を清純な処女として一人の人の花嫁に定め、キリストに捧げることにしたからです。またエペソの5章には、キリストが教会をご自分の花嫁として引き取られるまでですね、彼女を御言葉と水の洗いによって清め整えるということが書かれています。なんで教会が花嫁でイエス様が花婿かと言いますと、私たちとイエス様との関係がちょうど男が女と結婚をして一体になるように、一つになる霊において、このスピリットにおいてですね、主と交わりを持つ、結びつけられるというような存在だからなんですね。イエス様があなた方が、この地において説いたものは天においても説かれており、そして地において縛るものは天においても縛られている。そして他の箇所にはですね、あなた方がバプテスマ、キリストにつくバプテスマを受けたのは、それはキリストが死なれた、そのキリストの死に預かるためである。そしてキリストに結びつけられたあなた方もキリストと共によみがえったんだ。そしてイエス様が、私は、私の肉を食べ血を飲む者はその人のうちに私がおり、私のうちにその人がいるということを言われました。もう結びつけられた存在であって、愛の関係なわけなんです。これは霊においてそうなんです。で、物理的にそうかといったらもちろんそうではないんですね。今は聖霊によってイエス様がクリスチャンのうちに住んでおられるわけなんですけれども、物理的にはイエス様は父なる神様の右の座に座しておられます。ですから、ちょうど心においては、霊においては一つになっているんだけれども、まだ実際には結婚をしていない花嫁と花婿の関係、婚姻への日本語がど忘れした今、婚約の関係になっているわけなんです。それで待っている、イエス様が来られるのを待っている状態なわけなんです。ですから私よく敬虚の話をするんですけれども、敬虚の話というとですね、敬虚ってイエス様が戻って来られて、そして私たち生き残っている私たちが引き上げられて空中でイエス様と 会うというですね、このテサロニケ人への手紙第1の4章に書かれている約束ですけれども、このことをですね話すとですね、まあ、これがなんか特別なですね、この終末の話であって、特別なこの神学の話であってですね、あまりクリスチャンには関係がないことだというような、あの反応も私は受けるんですけれども、でも私が不思議に思うのはですね、花婿を待たない花嫁っているのかなっていうことなんです。イエス様とお会いすることを待ち焦がれないクリスチャンって本当にいるのかなって思うんですよね。今は目に見てないけれども喜んでいて、境に満ちた、言葉に言い表すことができない喜びに満たされているというのをペテロが言いましたけれども、なんで満たされているかといったら、魂の救いを得てイエス様が戻ってきて、またイエス様にお会いすることができるという希望があるからですよね。ですから私たちはそれを待っていて、イエス様が来られるのを待っていて、そして忍耐を持って希望を持って今残された日々を歩んでいるものであるわけなんですね。私たちの国籍は天にある、そしてこの地上においては在留異国人であるということが書かれているわけなんです。そしてイエス様が戻って来られた後に、そうですね、じゃあ次を読みましょう。花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された。その麻布とは生徒たちの正しい行いである。生徒たちの正しい行いがこの清い麻布の衣だということですけれども、これはまずイエス様の正しさを表していることを思い出さなければいけません。私たちは律法の行いによるのではなくて、信仰によって義と認められたということをですね、パウルをはじめとしていろんな人たちが話していましたね。そしてですね、私たちはキリストにあって正しいものと認められたらですね、今度はですね、この世においてイエス様とのキリストとの歩みを送っているわけなんですね。そしてイエス様が戻って来られた時に私たちは引き上げられて、その時にキリストの裁きの御座というものがあります。天国行ったら裁かれちゃうの、ちょっとやだよ、天国行きたくないよって思わないでくださいね。キリストの裁きの御座というのはご褒美をいただくところです。ちょうどオリンピックの選手がですね、金メダルを、銀メダル、銅メダルをもらうと同じように褒美をもらいます。でもですね、私たちは自分たちが褒美をもらうと思い込んでいて、本当は神様にとっては意味がないものっていうことをたくさん行っているわけなんですよね。例えばこの人に見られたいためにですね、この何かこの教会で活動をしていくということを行っていたらですね、イエス様なんて言われました。もうすでに報いは受けているから、天においては報いは残されてないって言われたんです。いやいやながら行ったらどうですか。義務的に他の人が見てるから、もうなんかプレッシャーがあるから、じゃあ私は献金を捧げなければいけないとかって言ったらどうでしょうか。それにも報いはないんです。表向きはよくそういうことを行ったとしても、唯一私たちが報いを受けるのはキリストの愛によってですね、突き動かされた時だけです。イエス様が愛によって愛されてるんだ、そしてイエス様を愛するんだ、そして神様、本当に私はあなたのことを愛しています、そしてあなたにお従いいたします、だから何かあなたが素晴らしいことやってねって言われても、いや、しなければいけないことをしたまでですっていうふうな、しもべのようなですね、そのような態度を持ってですね、このイエス様が戻って来られる、そのような態度っていうか、その動機がですね、イエス様の愛によって、この駆り立てられている、それによってですね、このイエス様が私たちに褒美を与えてくださるわけです。ですからパウロはその例えをですね、この建物の例えで用いました。土台はイエス・キリストである。その上に各人がそれぞれが金とか銀とか、あるいは宝石とか、例えば木とか石とか藁とかで建物を建てるんだと言ったんです。 私たちが動機、純粋な動機で行ったことについてはですね、まあ、金とか銀のようなものでしょう。火によって焼かれても残っているわけですよね。けれども木とか藁であったら、あの3匹の子豚の、 あの物語のようにですね、もうなくなってしまうわけなんです。でもかろうじて自分自身は救われるというふうに第一コリントの3章のところに書いてあります。救われるんですけれども、その自分が行ったことによる報いというのはないんだよということです。それで今イエス様の裁きの御座があって、もうキリストに似たものに変えられて、そして今ここで花嫁が光り輝く清い麻布の衣を着ている、イエスキリストの似たものとされているこのクリスチャンたちの姿が今ここにあるわけだ。天国においてイエス様が戻って来られる直前にですね、このような結婚式が行われるわけなんですね。そして次に、御使いは私に子羊の婚宴に招かれた者は幸いだと書きなさいと言い、またこれは神の真実の言葉ですと言った。子羊の婚宴とありますけれども、このイエス様戻ってこられて神の国が始まってからですね、地上で婚宴、披露宴ですねが行われます。イエス様がマタイの8章の11節で、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きますというふうに言ってるんですけれども、そのようなパーティーがですね、披露宴が行われる。天国においては結婚式なんですけれども、この千年王国、神様の国においては披露宴、みんなで本当に喜び祝うこの出来事があるんだよということであります。そしてここで、これは真実の言葉ですと言ってます。なんでこんなことを見つかりが言わなければいけなかったんでしょうか。このヨハネでさえあまりにもすごいことで、信じがたいことだから、そんなことじゃないんだよ、真実の言葉なんだよと太鼓判をしてるんですね。でこの後にですね、この最後のところ、22章のところにもですね、この天のエルサレムのことが書いてあってですね、6節のところに、御使いはまた私にこれらの言葉は信じるべきものであり真実なのですって、もう太鼓判をしてるわけだから、私もはっきりとですね、これは本当にその通りになるんだというふうにですね、この言うことができるわけなんですね。あまりにも素晴らしい出来事だから、これ It's too good to be true って英語では言うんですけど、あまりにも良すぎてちょっと本当に本当なのかっていうふうにですね、これ疑ってしまうような出来事けれども、そうじゃないんだよ、真実なんだよとここで言っています。次をご覧ください。そこで私は彼を拝もうとしてその足元にひれ伏した。すると彼は私に、いけません、私はあなたやイエスの証を固く保っているあなたの兄弟たちと同じしもべです、神を拝みなさい。今まで御使いが神様の栄光を反映させながら出てきたところを私たちは見てきましたけれども、本当にまさにイエス様ご自身ではないかと錯覚するぐらいのですね、栄光の輝きを持って天使たちが現れたんですね。でそこでですね、ヨハネが神ではなくて天使を拝もうとしてしまったわけなんです。でそれでやめなさいと、私も同じしもめなんだよと言っています。でこのような過ちは人間なら誰でも犯す過ちなんですね。神様の器を拝んでしまう、神を拝むのではなくて、用いられている神の用いられている器を拝んでしまうということであります。使徒の働きのところに、このイエス様の働きが、こう力強いイエス様の働きが書かれてますけれども、例えば宮のところで足苗、何十年も足ない、この足が効かなかった人がですね、いてですね、私には金や銀は持っていないけれども、主イエスキリストの名によって立ち上がりなさい、歩きなさいっていうふうに信仰の言葉を言いましたら、立ち上がったんですね。そしてその人はもう喜んでペテロとヨハネのところについていってですね、そしてイスラエルの人たちが集まってですね、そして彼らはですね、ペテロとヨハネをっていうふうに なんかオーラがなんかそのペテロとヨハネのですね周りにこう出ているかのようにですね、こう眺めていたわけですね。そうするとペテロがですね、なぜ驚いているんですか、なぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか、イエスの名がこの人を立たせたのですっていうふうに言ったんですね。このように人はその自分が崇められるというそのような誘惑のところでそうではないというふうに拒んでですね、そしてイエス様に栄光をお返ししたわけなんです。同じようなことが、このパウロとバルナバが宣教旅行をしているときに起こりました。バルナバがですね、このゼウスで、パウロがヘルメスとしてですね、この皆がこの生贄を持ってきてですね、この拝もうとしたんです。そうしたらですね、パウロとバルナバは衣を引き裂いてですね、ギャーって引き裂いて叫びながらですね、私たちはあなたと同じ人間です、天地を作られた生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えているものなんだっていうふうに話したんです。でこのように危険が伴うんですね。器をですね崇めていってしまう、そうでもない兄弟なんだ、あの大長老であるヨハネでさえ私はあなた方とあなた方の仲間であって兄弟なんだというふうにですね、自己紹介をですねこの黙示録の一種のところでしていましたけれども、兄弟姉妹なんですね、神の家族なわけなんです。そしてイエスの証は予言の霊です。これですね、イエスの証が予言の霊ですって言った方がもっと分かりやすいかもしれません。これものすごく大事な言葉です。これまでヨハネがずっと予言が与えられていましたけれども、この予言というのは神様から与えられた言葉ですが、神の聖霊によってこの動かされた人たちが書いているわけなんですね。でその予言の霊は一体何かと言ったら、このイエス・キリストのことを証しする霊なんだと言ってるんです。だからヨハネの黙示録とよく言われますけど、これは嘘で、イエス・キリストの黙示、イエス・キリストの現れ、啓示なんですね。韓国語はイエス・キリストの啓示ってなってるんですね。確か黙示録ではなくて啓示録になってるんですよね。それが正しい訳なんですね。黙示録っていうのはなんかですね、隠されたもののように聞こえますけど逆なんですね。隠されているものがあらわにされるというのがここでの意味であって、イエス様にこの予言が集中していて、イエス・キリストの栄光が現れるようにこの予言というのは書かれているんだということであります。ですから予言を調べていくときに、私たちというか多くの人がこの陥っているのはですね、イエス・キリストから離れたところでこの予言の言葉を調べていこうとしているわけですね。このいろんな言葉がありますよね。聖書の言葉を使ってですね、このいろんな本がこの売られ、カッパブックスとかですね、そういうところから売られていますけれども、イエス・キリストを知るという目的がなかったら予言を読んでいてもですね、それは自分勝手な解釈を施していくことになってですね、予言というのは神の言葉ですから聖書全体とも言えるわけなんです。聖書全体を読んでいくときに、イエス・キリストを証言している書物なんだということを知らないで読んでいったら、この本がわからないんですね。例えば生物の教科書をですね読んでいるのに、そこで物理学を学ぼうとしているようなものです。できるわけないんですよね。イエス・キリスト、私のことをこの聖書は証言しているんだとイエス様ご自身が言われました。予言の霊はイエスの証なんです。イエス様が中心だから、なんとこの長い年月をかけて書かれた書物というのは、たった一人の人物、イエス・キリストを証言するために、全ての知識と宝はこの方に隠されているのだと聖書に書かれていますけれども、キリストにあってあなた方は完全である、キリストこそが第一となられたんだ、そういうふうに書かれています。イエス・キリストのうちに無尽蔵の富と知恵と知識と名誉と力と全てのものが隠されているわけですね。だから掘り尽くすことができないお方であります。そこで次に11節からイエス・キリストの栄光の姿、イエス様の 正体が完全にこの明らかにされるような形でイエス様が再臨されるところを読んでいきます。また私は開かれた天を見た。見よ、白い馬がいる。それに乗った方は忠実また真実と呼ばれる方であり、義をもって裁きをし戦いをされる。天が開かれました。そして白い馬が出てきて、その上にイエス様が乗っておられます。覚えてますか？黙示録の6章、第一の封印が解かれた後に白い馬によってやってきた者が弓を持っててですね、勝利の上にさらに勝利を得ようとして出ていったと書かれていました。勝利をもたらすところのですね、この白い馬なんですけれども、白い馬、6章の時の白い馬が出てきた時には、その後で戦争が起こり、その後でインフレーションが起こり、その後で死病、この病気になる人、死ぬ人が起こってですね、病に、して飢饉が起こっていく。そのようなことが起こった後、イエス様を信じる人は殉教していく。天変地異が起こっていく。その後にですね、この悪霊がですね、この目に見える形でうわっとこの底知れぬところから出てくるですね。そしてこの反キリストが自分の正体を表していくということが出てきてですね、白い馬に乗ってるんですけれども、そこから起こったことというのは悲惨でした。荒廃でした。観難でした。これが偽りのメシア、キリストです。6章ですね、6章の白い馬がそうですね。偽メシア、反キリストですね。けれどもそのような者たちの働きが今ここで行われているんですけど、本物のメシアが今こうやって戻って来られているわけなんです。で、この方は忠実また真実な方です。これラオデキアにある教会に対してもイエスもこのような形でご自分を表されましたけども、父なる神を忠実に表された方です。私を見た者は父を見たのですとイエス様が言われました。で、真実な方です。イエス様嘘をつかれません。ご自分が語られたことはその通りになりました。私を信じなさいですね。そしてイエス様は人の子は罪人らの手に渡されて、そして3日目によみがえるとイエス様がおっしゃったその通りになったわけなんです。イエス様は嘘つかれたり約束を保護するような方ではなくて、真実な方なんだということですね。そして次に義をもって裁きをし戦いをされ、戦争をされています。現では正義の戦争はあるかどうかということが騒がれていますね。このアメリカが行っている戦争とか、正義の戦争で、保守派の人はですね、だったら不正義の平和っていうのがあるんじゃないかっていう話をしますね。言ってみればわかりますか。平和だっていう言葉を使ってですね、独裁者がこのそこの自国民をですね、虐殺したりこの飢え死にさせたりしてるっていうのを野放しにしてるっていうのは、まあ、そういう政治論議が起こっていますですね。でもクリスチャンがですね、絶対に確信を持って正義の戦争はありますということができます。わかりますね。イエス様が起こされる戦争です。義をもって裁きをして戦争をされます。これが唯一のって言っていいでしょう。なぜならば人間にはその裁きというのは限界があります。いくら聖戦である、いくら義なる戦争であると言っても、人間ですから争う心を持っていて、その欲望がありまた奪いたいという心があり、それによってこれまで戦争が起こってきて、ですからダニエル書では戦争のことが描かれているとき、獣がですね、他の獣をこの倒して食い尽くしていくっていうか、食らいついていくみたいなことが書かれているんです。そのような世界の中にいますけれども、イエス様が行われるのは正義を持って義を持ってですね、本当にこの戦いを行われていくということであります。そして次に、その目は燃える炎であり、その頭には多くの王冠があって、 ご自身のほか誰も知らないなが書かれていた。燃える炎の火、覚えてますか？黙示録の一章で栄光のイエス様の姿の中にですね、この目が燃えていたということが書かれてますけど、全てを見通すことがおできになるんです。ですから今も話しましたように、イエス様は全知なる方です。全てを見ておられて、その全てを見ておられた中で判断を下しておられるわけですね。ですから正確な裁きなんです。そして多くの王冠がある、あとで出てきます。イエス様は王の王である、あらゆる王と言われているもの、指導者、権力者と言われているものの上にイエス・キリストがおられるんだということであります。そして知らない名が書かれていたとありますけれども、ピリピ人への手紙の2章の9節に、そりゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりましたとあります。すべての名に勝る名をイエス様が持っておられるわけですね。そして次ご覧ください。その方は地に染まった衣を着ていて、その名は神の言葉と呼ばれた。地に染まった衣というのは、黙示録14章でも話しましたけれども、十字架で流された血ではないんですね。ここでは軍隊を戦いをされるわけですけれども、その時に跳ね返ってきた血です。イザヤの63章の3節に、私は怒って彼らを踏み、憤って彼らを踏みにじった。それで彼らの血の滴りが私の衣に降りかかり、私の着物をすっかり汚してしまうとあります。でこの名前が神の言葉です。イエス様が神の言葉と呼ばれているところで有名なところを思い出せませんでしょうか。そうです、ヨハネの福音書の一章です。同じヨハネが書いた、この書物ですけれども、ちょっと開いてみましょうか。ヨハネの福音書一章、新改訳だと157ページですね。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは何一つない。飛びまして14節、言葉は人、肉となって私たちの間に住まわれた。天と地を作られた時に、神は言葉によって世界をお作りになりました。光をあれと言われた時に光ができたんですね。イエス様が万物の創造者であります。そしてイエス様が神の言葉が肉となった方であります。によって世界ができたのであるから、今イエス様が神の言葉によってこの全世界の軍隊と戦いを行われるわけなんです。次に剣、後で剣が口から出ているという言葉がところがありますけれども、文字通りの剣というよりも神の言葉によってですね、このその者たちを滅ぼしていくことになるわけなんですね。すごいと思いませんか。今世界の最先鋭の軍隊、ハイテクですね、そういうものがですね、この神とキリストに反抗してこの立ち向かっていくわけですね。その時にイエス様が死ねっていうのかな、分かんないですけども分かんないですよ、なんていうか分からないですけども、そしたらもう一発で死んでしまうわけなんです。そのような方であります。で次をご覧ください。天にある軍勢は真っ白な清い麻布を着て、白い馬に乗って彼に付き従った。天にある軍勢と書いてありますが、この人たちは一体誰でしょうか。誰が分かります。そうですね、8節、さっき見たところを見てください。花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された。 今ここでも清い麻布を着ているわけです。天に引き上げられた教会がこのキリストの裁きの座を通り、そして子羊との結婚式をこのお持ちですね、そして子羊がイエス様が戻って来られる時に後についていくのがこの教会であります。ユダの手紙の14節には、見よ、主は千万の生徒を引き連れて来られるとあります。でですね、教会の人たちの他に、この天使たちも戻ってくることが書かれているんですけど、第2テサロニケの1章の7節にこう書いてあります。主イエスが炎の中に力ある御使いたちを従えて天から現れるとあるんですね。で次をご覧ください。この方の口からは諸国の民を打つために鋭い剣が出ていた。この方は鉄の杖を持って彼らを牧される。この方はまた万物の支配者である神の激しい怒りの酒舟を踏まれる、ね、先ほど話しましたように鋭い剣が口から出ていたんだと。でこれによって倒していく。そしてイエス様がこの世界を統治されるとき、支配されるときですね、牧者のように羊飼いのように支配されるんだということなんですね。牧されると書いてあります。詩編の2編の9節にこう書いてあります。あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼く者の器のように粉々にするですね。不正とか不義を行う者に対して容赦ない制裁をもってイエス様は対処されるわけです。そして正義と平和を確立されるわけなんですね。そして16節、その着物にも桃にも王の王、主の主という名が書かれていた。すごいですね。でここで王の王、主の主っていうふうにだけ日本語で読むとそのインパクトがわからないんです。ギリシャ語ですとですね、王の王というところが王ですね、これが大文字で書かれています。そして主の主ですね、主ですね、クリオスですけども、このクっていうこのカッパーですね、この K のところですね、これが大文字で書かれています。で英語の聖書ですとですね、キング・オブ・キングズ・ロード・オブ・ロードズって書いてあるんですけども、全部大文字なんです。イエス様の姿がこれなんですね。主の主であって王の王なんです。まだイエス様のもとに全てのものが従っているのを私たちは見ていません。イエス様が父なる神の座におられてですね、まだ王とはなられていません。もちろん支配はされていますけれども、王とはなられていませんけれども、イエス様が戻ってこられた時に確かに全てのものがイエス様の足の下にこの来るんだということをですね、この見ていくことができます。そして次をご覧ください。また私は太陽の中に一人の御使いが立っているのを見た。彼は大声で叫び、中天を飛ぶすべての鳥に言った。さあ鳥の神の大宴会に集まり、王の肉、千人隊長の肉、勇者の肉、馬とそれに乗る者の肉、すべての自由人と奴隷、小さいものと大きいものの肉を食べよ。すごい光景ですね。凄惨な光景ですね。これは一体何かと言ったら、主が来られた時に歯向かった者どもが殺されて死体が山のように積み上がってきて、そこに猛禽が群がっていくところが描かれています。これエゼキエル書にですね、イスラエルが攻められてですね、その時に奇跡的に神様がですね、そこに介入されて、その軍隊がことごとく滅ぼされていくということですね。そこに何だっけ、詳しいことを思い出せないんですけど、この目を開いてるうちでしたっけか、このうちに内臓がこう溶けていくみたいな、そういう表現があるんですけれども、この放射能なのでしょうか、何か分かんないですね。そのようなことが書いてあってですね、そしてその後にですね、この山のように積み上がって、この獣がですね、群がっていくということが書かれています。で、このような、まあ、大宴会と言ってますけれども、この山となって積み上がっていく状態があって、その後にまた私は獣と地上の王たちとその軍勢が集まり、馬に乗った方とその軍勢と戦いを交えるのを見たですね。神とキリストに対するこの軍勢の戦いですね。ハルマゲドンの戦いです。ハルマゲドンの戦いってよく聞きますけど、シナリオをですね、かいつまで話しますと次のようになります。世界中から諸国の軍隊が集まってきますね。ユークラテス川が枯れますね。 で、この日の出るの方からこの王たちがやってきます。そして北からの知らせもあるというふうにダニエル書に書かれてますから、北からも攻めてロシアとかそちらの方でしょうか。でそして南の方にもですね、このリビアという国があったりですね、いろいろあるんですけど、そちらの方からもやってきます。で面白いのはですね、私戦争映画ですね、いくつか見ましたけれども、第二次世界大戦、北アフリカ戦線、ヨーロッパ戦線というのがあるわけですね。ノルマンディ上陸っていうのがあってですね、その舞台がですねそっくりなんですね。唯一違うのが中東が出てこないんですね。その時にはまだイスラエルが建国されていません。そこで戦争がドンパチはされていなかったんです。でもその他は本当に似ていました。で第三次世界大戦の時、ハルマゲドンの時はですね、そのように繰り広げられていくわけなんです。でこのハルマゲドンというところに集結していきます。そしてそれから今度はイスラエルへの迫害、最後のホロコーストが行われていくんですね。それがこのボツラとかですね、ペトラとかと言われているところ、今のヨルダンのところにある、この逃げて隠れているこのユダヤ人に対してですね、この反キリストの軍勢とかがやってきて、そしてこの滅ぼそうとしていくわけなんですけれども、その時にイエス様が戻ってこられます。戦われます。まだイエス様は地上に足をついておられませんけど、戦っておられます。そしてその戦線がですね、この戦いがですね、どんどんエルサレムの方に移っていきます。そしてエルサレムにもいる住民がいるんですけど、その時にですね、戻ってきた方がですね、ずっと前に自分の先祖たちが殺したナザレ人イエスだっていうことに分かるんですね。そして嘆いて、なんていうことを私たちはしてしまったんだということで嘆いて悔い改めるわけなんです。そしてユダヤ様になってですね、そしてイエス様が諸国の民をこの裁かれる、ヤギと羊を分けるようにえり分けられる、ヤギとしてですね、このえり分けられた者たちは地獄に行って、そして羊としてえり分けられた者たちは神の御国の中に入っていくことになるという裁きがあります。それから神様の国ができるというシナリオになっていますけれども、今ここで戦いを交えています。すると獣は捕らえられた。また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた人々と獣の像を拝む人々と惑わした偽予言者も彼と一緒に捕らえられた。そしてこの二人は硫黄の燃えている火の池に生きたままで投げ込まれた。とうとうこの反キリスト、世界を荒廃へとこの至らせた反キリストが、またこの反キリストを拝ませるように仕向けた偽予言者がですね、ゲヘナの中に、この火、硫黄の燃えている火の池の中に投げ込まれます。13章では反キリストはこう呼ばれました。誰がこの獣に比べられよう、誰がこれと戦うことができよう。で世界中に崇められたんです。こんな力強いものはいないけれども、イエス様の前ではこのようにしてですね、さもう捕らえられて、そして、火の池の中に投げ込まれるということであります。最後です。残りの者たちも馬に乗った方の口から出る剣によって殺され、全ての鳥が彼らの肉を飽きるほどに食べた、先ほどと同じこの鳥獣の大宴会の記述ですね。でこの20章に行くとですね、今度ね、竜である悪魔がですね、裁かれ、底知れぬところに鎖につながれるって話が書かれてますね。これはこの前、今度次話しますけれども、このようにしてですね、悪の三位一体、竜である悪魔と、そしてその悪魔が位と権威と力を、この授けた反キリストとですね、それこの反キリストを証言していった偽予言者、この悪の三位一体の国が地上にできたんですけれども、その国が滅ぼされていくわけです。そして新しい神様の国ができるわけですね。本物が来る前に偽物があります。で私たちには選択があります。福音の真理を信じるか、あるいは拒むか。もし福音の真理を拒むのであれば、その神様はこの惑わしを送られる、まあ、神様ご自身が惑わすというよりは悪魔が惑わすんですけども、惑わしが入り込むことをお許しになるんです。どちらかしかないんだよということをこの聖書には書かれています。でこうしてですね、19章クライマックスに来ました。残りはイエス様が戻って来られた後にどうなるかということが20章から22章までに書かれていますけれども、なんで黙示録はこんなに 大観覧のことについて書いてあるのかっていうちょっと疑問をですね考えてみたいと思うんですね。6章からもう見るに耐えないですね、あのホラー映画を見てるかのような恐ろしい場面がたくさん出てきました。なんでここまで書かなきゃいけないのか。でももう一つですね、思い出せるというか、この学ぶことができたのは、そのようなものすごい恐ろしいことが起こっているところに絶えずイエス様が戻って来られるということについての幻がいろんなところに挿入されていました。いつ終わるのか、いつ終わるのかというふうに思ってました。もうだってこれで再臨の場面が出てきたのは終わるんじゃないかと思ったら、まだということですね。でこれを読んでいる人たちが7つの教会の人たちだったということを思い出してください。その時はローマ帝国の中にいたクリスチャンたちで、迫害の中に、とてつもない迫害の中にいました。今多くの人がヨーロッパ旅行とかですね、日本人の観光客も行ってて、イタリア行ったらローマのところに何ですけど、コロシアムでしたっけか、ありますよね。で私の友人がですね、この日本人がパシャ、なんか観光客がいたんですね。そして「なんだこれは」とか何だかって言った時に、ここで初代のクリスチャンたちが生きたままライオンに食い殺されて、みんなが観客で見てたんだよ。したらですね、あ、なんでこれ観光地かって、遺跡なんだって、ガチャガチャガチャって、ね、カメラを撮ったらしいですけれども、生きたままライオンに食い殺されて、それを見せ物にされたんですね。でそういう恐ろしい迫害の中にいたんですね。でこれは未来に起こることなんですけれども、けれどもそのような恐ろしい苦しみの中にいた時に、神様は決してそのような現実がないということを言われなかった。むしろそういう現実があるんだよ、そういう悲惨なことが起こるんだよ。いえ、神様はそのある意味で現実主義者である方です。本当に大変なことが起こるんだよ、悲惨なことが起こるんだよ。だから大変なところを通っている人に対してですね、この中遠くの中バラ色のような話をしてですね、遠くまあなんだ神様ってのは遠い方なんだということを言われなくて、私はあなたと共にいるんだよということを教えてくださっているんですと同時に希望があるんです。絶えず再臨の幻を、言葉をですね、その苦しみの中でこの神様はお示しになっていました。この2つが大事なんですね。私たちがどんなに大変なところを通ってみたとしても、もう耐え難いことをニュースの中で見て、これからも一体どうなるかというのがわからないですね。けれどもイエス様は、私は共にいるんだよ、私は知ってるんだよ、こういうことが起こること、だから驚いてはいけないよ、そして私が戻ってくるのを待ってなさいということをですね、この2つをですねメッセージとして当てて、そしてもう一つ付け加えるのであれば、神の怒りから救われることはできるんだよということです。このような恐ろしいことが起こる、地獄を語るというのは本当に嫌なことです。また地上でのこの神の大観覧を語るということはですね、恐ろしくてもう目も当てられません。けれどもそこから救われる道があるんだ。イエス様は、私が来たのは裁くためではなくて、世を救うためなんだ。イエス様は救い主で裁き主ではないんですね。だから今は恵みの日なんです。救いの日なんです。だから今という時、まだ救われることができるときに、私たちが救われなければいけない、イエス様の名前を呼ばなければいけないんだということであります。それではこれで終わりにします。またですね、今度は20章は千年王国について、そして白い裁き、大きな裁きですね、御座についてですね、これを見ていきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして王の王である、主の主であるイエス様が戻ってこられることを覚えます。私たちの本当に口は、この無駄なことを言っている口は閉ざされて、ただイエス様、あなたが主ですと告白する時が間もなくやってきます。主よ、どうぞ私たちが恐れかしこんで、本当にその時までこの地上での歩みを確かなものとしていくことができますように、どうか助けてください。お願いいたします。私の口を清めてください。また思いと心を清めてください。そして本当に一人でも多くの人がイエス様の名前を呼んで、そして救いに預かることができますようにしてください。お願いいたします。 イエス様の御名によってお祈りします。